個人守るの今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティの M&A 大工小泉守るです。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。なんと今日はいきなしですが、私初めての一人トークということで、いつもよりマシマシでむちゃむちゃ緊張しております。ということでですね、いつも通りなんですが、今日もどんな結果になるかは想像できておりません。もしですね、無言の時間があっても、どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。今日は番組の最後に、新しい企画の案内をしますので、ぜひぜひ、お聞き逃しのないようにどうぞよろしくお願いいたします。今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。いよいよ始まってしまいましたね、一人語り。初めてですね。どうなんでしょうかね、こうどうなるのかわからないんですけど、まずは本編ということで本編行かせていただきたいと思います。2023年ももう3月となりました。3月1日ですね。沖縄では桜も散ってしまって、九州の方から南の方からですね、また桜前線が徐々に上がってくるのかなと思います。でも早いですよね。この間お正月を迎えたかなと思ってたのに、もう3月になってしまいました。昔の人はですね、これはちょっと僕らも小さい頃に伝えられてきたのですが、1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、4月は死ぬほど長いって言われるそうなのですが、4月に関してだけ、よく言われるんですよね。なんだそれって結構突っ込まれたりするのですが、僕ずっと小さい頃から教えられてたので、ずっともこれが当たり前かなと思ってたんですよね。なんで地方によって違うのか、ちょっと若干自分の方ではよくわからないので、よくもしご存知の方がおられましたら、ご意見などをいただけたらと思います。そんなんじゃないよとかいろいろあると思うので、よろしくお願いいたします。ただですね、やっぱ4月が長いっていうのは、やっぱいろいろな出会いの時期であったり、新しいことに取り組むことによって、その4月がむちゃむちゃ長く感じるっていう風な一説もあるそうなので、そんなんも一つ、昔の方は伝えられてきたのかなと思います。ただやはり、1月と2月と3月は何かとやっぱバタバタする時期なのかなとも感じます。事業をされている方とかは、いいのかな悪いのかな、ちょっと苦手な時期ですけど、確定申告なんかの時期だったり、学生さんは卒業や進級のレポートの提出があったり、まあ、僕もちょっとてんやわんやしてたんですけど、ちょっとね、進級できるのかなできないのかなみたいな、まだ結果待ちのがちょっと一つあって、大変でした。いい正月迎えられましたでしょうか皆さん。ただですね、やっぱ3月、3月っていうのはやっぱ卒業のシーズンだと思います。今年卒業の皆さん、本当におめでとうございます。コロナによって学生生活が思うようにいかなかったかなっていう方もおられるかなと思います。修学旅行とか、たくさんの人との思い出がとか、遊びに行けなかったっていう方もいろいろおられるのかなと思います。ただだんだん、まあコロナも落ち着いてきたところもあるので、ぜひね、新たな旅立ちの一歩を歩んでいただけたらなと思います。実は僕も一昨年の 20… 2021年ですね、2021年に、の3月ですね、一応大学は卒業したという形ですが、本当にコロナの真っ盛りで、卒業式はオンラインで、アバターを使った卒業証書授与式などを開催していただきました。ただやはりですね、有志というか、参加したい人っていう話にはなるんですけど、やっぱりリアルな卒業式をしようっていうことで、今年の4月ですね、4月の1日でしたかね、合同卒業式、要するにコロナで、卒業式をリアルでできなかった方を集めて合同卒業式をしましょうみたいな話がちょっと盛り上がってまして、ちょっとはっきりは僕も行けれるかどうか分かりませんが、東京の方で集まるきっかけがあるので、その時はまたお会いできる方はお相手していただけたらなと思います。さあ皆さんは卒業式にどんな思い出がありますでしょうか。僕はですね、高校は男子校だったので、あまりちょっと淡い思い出もなく、みんなで打ち上げに行ったのかな、いやいや18時なので、もちろんジュースで、乾杯ですけどね、もちろんです、ただ僕らの頃は、僕の年から言うと、制服のボタンをもらうとか、いろいろありましたけど、僕の友達は制服にボタンがなくてチャックだったので、どういうことだみたいなことをブツブツ言ってた子もいましたけど、今もなんかそんなのがあるんですかね、そのボタンをいただくとかっていうのが。なんかいいですよね、やっぱりね、ちょっとほっこりしますよね。僕はそうですね、卒業した次の日、3月3日が卒業式だったのかな、3月3日が卒業式で、3月4日から仕事だったので、逆に僕は仕事がしたかったので、それはそれでワクワクして、ワクワクっていうような思い出があります。ただたくさんの仲間とたくさんの時間を過ごしたり、時には喧嘩したりバカをやったり、いろいろで、いろいろしでかして、親にたくさん怒られたり、朝まで遊んで学校に行く前に家に帰ると、でもちゃんとお袋の弁当が作ってあったりとか、今思うとたくさんの人がいたからこそこんな思い出があるのかなと思います。今この場をお借りしてたくさんの人に感謝を伝えたいと思います。そして今日はここでリクエストをいただいているのでお送りしたいと思います。作詞作曲山田智博さんのサンキューフォーです。ではどうぞ。 はい、ありがとうございます。作詞作曲山田智博さんの、曲であります。ついでと言いますか、山田智博さんのこの作曲にかけた思いをちょっとお伝えしたいと思います。この曲はあなたの大切な人を思い出してほしいという思いで制作いたしました。信じてくれた人、信じてる人、愛している人、愛してくれた人、大事な人、大事にしてくれた人、そんな誰かを思い出す時間をこの曲と一緒に過ごしていただけると幸いです。ということです。僕もこの曲をちょっと今ラジオで流れているのを聞きながら、あんまり真剣に聴いてしまうとこの後のラジオにならないなと思いながら、ちょっと感動しながら聴いたんですけど、また他の番組とかでもこの曲が流れることもあると思いますので、またじっくりフルバージョン5分ほどありますので聴いていただけたらなと思います。どうもありがとうございました。今日はですね、ここでちょっと話題が変わりまして、まあ、先ほどの流れは流れなんですけど、ここで、皆さんが、新たな門出を迎える皆さんに向けて夢の地図という、お話をしたいかなと思っております。これは何かに、チャレンジしようと思っている人や、今何か行動をしているのだけどうまくいかないとか立ち止まっている人など、いろいろな人に関係する話になるかなと思います。ちょっと聞いていただけたらなと思います。ちょっと想像しながら聞いていただいてもいいかなと思います。皆さん、もしですね、行きたいところがあるとき、どうしますでしょうか。今まで行ったことがあるとか有名な場所なら地図とかはいらないかもしれませんよね。まあ、同じようにいつも通りに行けばいいとか、そんな感じかもしれません。ただ行ったことがないことや初めて行くことに向かっていこうとした時には、やっぱり地図っていうもの、まあ、どこにあるんだろうかっていうものを、知る必要があるのかなと思います。その時にやっぱり地図っていうものを、見るのかなと思うんですが、地図といっても今頃は、車であればカーナビなどに行きたい場所を入れればルートを検索してくれる、携帯などには常にマップなどが入っているのですぐに検索できますよね。そして、どんなルートで行くかもそうですし、どんな方法で行けばどれぐらいの時間で行けるとか、電車だったら乗り換えの案内やどれぐらいの料金がかかるなど詳しく教えてくれるので、とても便利だと思います。僕も、常しょっちゅう使ってます。でたまにまあ変な道車で行ってたら、そのナビ通りに行ったら車が通れないような道が行ったりとか、そんなことはいろいろあるんですけど、まあ、そんな感じで、今頃は便利なものがあるので、それを使わせていただいてます。ただですね、では携帯がない時は皆さんどうしていたのでしょうか。紙の地図を広げていたのではないでしょうか。で、まあ人に聞くっていうのも方法の一つです。これも本当にいい方法だと思います。じゃあさて、先ほどの紙の地図を開いてまず何をしますでしょうかっていうところからが、皆さんに考えていただきたいところです。おそらく地図を開くと、行きたいところがその地図のどこにあるのかを探しますよね。ただし、その時の条件としては、まず行きたいところが分かっているっていうこと、そして適した地図を持っているっていうことが一つの最低条件かもしれません。じゃあ次に、何をしますでしょうか。若干人によっては順番とかは違うかもしれませんが、道順を探すのかもしれません。距離を測るのかもしれません。目的の場所の最寄りの駅を探すのかもしれません。そうですね、おそらく 当たり前だから出てこないのかもしれませんが、とても大切なことが出てこないんですよね。それというより、まあ、いろんなところでこのお話をしているのが いろいろしているのですが、まあ、ほとんどあまり出てこないですね。それはまあ何かと言いますと、先ほど言った当たり前っていうのかもしれませんが、自分が今どこにいるのかを探すっていうことはあまり出てこないんですよね。この動作をしますっていうのが、そう、今いる場所が道の場合なら、
今いる
場所が、そう、今いる場所が道の場合なら近くの電柱を見るのかもしれません。近くの電柱を見て、今ここの住所がどこなんだろうって見るのかもしれません。近くに店や目印があるなら、それを見つけた後、地図上でそのものを見つけて、そこから初めてどうやって行こうかということになります。ひょっとしたら自分がいる場所によっては船に乗らないといけないかもしれない、飛行機なのかもしれない、徒歩なんて無理だっていうような、そこに行くための最適な手段を初めて自分の居場所が分かってから考えるようになります。さて、目的を決めた時って、今の自分の状態や環境、タイミングなどを変えることを行っていますでしょうか。目的を決めた後、自分の状態や、環境、タイミングなどを変えることを行っていますでしょうか。変えること、いや違うな、もう一回、目的を決めた後に今の自分の状態や環境、タイミングなどを自分で、探すことを行っていますでしょうか。今いる場所によっては、行きたいところに行くための方法や手段も違います。もうすでに、行きたいところに行っている人、成功者みたいなことですかね、と同じことをすれば本当にその場所に行けるのでしょうか。今の自分の位置が違えば、そこから行きたいところに向けてのルートは変わります。これだけ移り変わりの早い時代では、もっと効率の良い方法があるのかもしれません。大切なのは、今の自分の体と心の声を聞いて今の状態を知ることです。これは、僕らも会社とか、企業さんのコンサルタントとか行かせていただくんですけど、人だけの話ではなくて、会社の改善計画などでもよくあります。目標だけを立てて、なぜかうまくいかない、売上は上がっているのに利益はどんどん減っていくなど、今の本当に必要なものというのは目標だけではなくて、今のその会社の現状をしっかり見つめることが必要なんだと思ってます。それを会社、改善計画とかで言うと現状分析と言います。要するにこれは、人でも同じことで、今の自分の状態を知って必要なことは改善して準備して、思いっきりがむしゃらに行きたいところに向かうように、走ることを勧めます。そうですね、今頃は携帯に GPS があるので自分の位置確認は必要ないのかもしれません。ぜひ自分の GPS の感度を高めていただいて、自分の位置がどこなんだろうか、今の自分の状態はどうなんだろうか、自分の思う方向ってどっちに向けばいいんだろうかっていうのを確かめていただけたらいいのかなと思います。また、自分の GPS の感度の高め方や自分の行きたい場所の探す方法などは、また別の方法でお伝えしようと思いますので、お聞き逃しのないようにしてください。皆さんのがむしゃらを応援してます。 インフォメーションコーナー、パチパチパチパチパチパチ、すいませんね、ちょっと先ほどはちょっと語ってしまいましたけど、まあ、今日一人語りということなのでちょっと語ってしまいました。ちょっと堅苦しかったですね。こういう一面も僕は持ってるということなので、あのお酒飲んだらこんな話はするのかな、しないのかな、また付き合っていただけたらと思います。さあ、インフォメーションコーナーです。今月3月の相談日、そうですね、公的な機関、商工会議所とか商工会での、相談窓口についてのインフォメーションさせていただきます。20日の月曜日は10時から16時、倉敷商工会議所。10日金曜日と24日の金曜日は9時半から17時半までは西大寺商工会議所。基本は経営相談ですが、創業などの相談になるとどうしてもライフプラン、要するに生活ができるのかとか、この事業をやったら、生活ちゃんとしていけるのかな、自分が今持っている、返さなきゃいけないものとかどうなんだろうかな、みたいな話も出てきます。なのでライフプランも含めた話も必要なのかなと思ってますので、それらにも対応できたらなと思っております。まあ、まずは、何かチャレンジしようとか何か思われた時には、一つのきっかけになればいいと思いますので、気軽に覗いてみていただけたらなと思います。ただし、申し訳ありませんが、先ほどお話しした窓口の管轄の方しか対応できないそうです。なので今は岡山県限定になっております。申し訳ありません。そしてですね、必ず電話で空き情報等を確認の上予約してお越しいただけたらと思います。もし、小泉にですねリアルで相談したいとか話がしたいとか顔が見たいとか言われる方は、お会いできるのを楽しみにしております。またね、4月からですね、4月からはセミナーや勉強会、イベントなども企画できたらなと思っておりますので、この後案内するメッセージをチェックしてください。ということで、インフォメーションコーナーパート2。ですね、またインフォメーション、ちょ最初の、最初にもお話ししましたが、これは、大きな企画がスタートしようとしております。ちょっとねまだね中途半端に出来上がってる部分もあるんですが、もう見切り発車をさせていただきます。なんと夢の種ラジオウェブサイトから、番組表内の当番組西日本チャンネルの水曜日19時小泉守の今日もがむしゃらへ行っていただくと小泉のプロフィールなどが見れます。ですね、もっと深く絡んでいただけれるように、そこに公式 LINE のアドレスも貼っておきました。パチパチパチパチ。ぜひね、その中には多分ここでは話せない、話さない、いやいや、わかんない、うん。そんなような情報とかも盛りだくさん入れておりますので、結構深い層で、こういろんな情報とかを入れてますので、見ていただけたらなと思っております。まあね、まずは、ぜひ、友達登録をしていただけたらなと思っております。友達登録していただいた方にはプレゼントもあります。うん、で、まだやっぱ未完成なページとかもありますが、ラジオの、聞き逃し再生や、そうですね、アーカイブ的なものとか、内容の濃い最新情報ですね。ちょっとまあそこでしか話せないようなことですかね。あと、限定のイベントの告知などもこれからそうですね、うん、していこうかなと思っておりますので、そんな発信もしております。また公式 LINE とかになりますので、簡単な質問とか、チャットのような形で、送っていただけたら、お答えできるかなと思っておりますので、ぜひぜひお友達になっていただけたらなと思っております。ぜひ、皆さんとお友達になって、もっともっと僕らが持っている情報とか、まあ表にあまり出せないような情報も含めて、たくさん発信して皆さんのお役に立てたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。楽しみにしてます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、いよいよエンディングとなってしまいました。今日はですね、一人喋りということでしたが、いかがだったでしょうか。途中、言葉がなくて無言な時間とかはなかったでしょうか。ちょっと若干時間的に僕も今のタイミングとかもわからないので、これから10分ほど無言の時間がなるかもしれません。いや、そんなことはないかなと。今回はなんとか、いい感じなのかな、よくわかんないですけど、またそこら辺も感想とか聞かせていただけたらなとは思っております。そうですね、僕もこれが、ここで話していいのかわからないんですけど、収録3回目となります。また3回目なのですが、いきなしですね、この収録前に、パソコントラブルということで今日は逆に言えば、パソコントラブルがあったから撮らなくていいのかなみたいな、ちょっと逃げ根性が出てしまう部分があったんですけど、スタジオのスタッフの大原さんがテキパキと直していただいて、本当に迷惑、いやいや本当にありがたいなぁと思いながら、この収録が、行われることでできました。そうですね、今日はちょっといろいろなお話をしましたが、そうですね、ぜひ本当3月この時期、やはり風邪とかうんぬんかんぬんも体の調子が悪くなる方も、結構おられるのではないかなと思います。僕もちょっとこの間体の調子を壊したりして、ちょっと寝たりとかしてますけど、今この状態で頑張っております。皆さんもね、この体調管理だけは体調管理だけはしっかりしていただけたらなと思っております。そうですね、このラジオ、本当に何が起こるかわからないし、これから何をするのかわからないんですけど、そうですね、さっきの公式 LINE とかですね、入っていただいて、こんなことを喋ってほしいなとか、こんな情報をちょっと発信してほしいなとか、そんなものを、リクエストしていただけたら、できる限り、お話をさせていただけたらなと思います。またね、こんなとこ直せよとか、お前A が多いよとか、とかそんなやめてくれみたいなとか、言っていただくのもいいと思いますし、ちょっと声のトーン上げた方がいいんじゃないとか、そんな話とかもまだまだ全然バラジオに関して、未熟者ではありますのですが、これからもガンガンとスキルアップしていきたいと思っておりますので、小泉守の今日もがむしゃら、水曜日、19時からぜひ聞いて、また聞いていただけたらなと思います。ではでは、今日もありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。では良い夜をお過ごしください。